この聖書、一番最初の創世記には、神が天地を創造されたということが書かれています。そしてその創造の中に、神が最初の人間、アダムとエバを作られたということが書かれています。そのアダムとエバは、エデンという園で、そこに生える木々になる実を存分に好きなだけ食べながら生きることになります。しかし、そのエデンの園に神は一本の木を置かれました。神はその園にある木々のいかなる実を食べていいと言われました。しかしその一本に関しては、決してその実を食べてはならない。食べると死ぬであろうと言われたのです。結論から言いますと、この木を前にして、アダムとエバはこの実を食べてしまいます。この一本以外、どの木からも好きなだけ食べていいと言われていたのに、そしてそれは彼らの心身を満たすのに十分すぎるものであったにもかかわらず、彼らはこの禁じられた実を口に含んだのです。そしてその時から私たち人間は罪を犯すものとなり、人に死が入ったと聖書は記しています。この出来事に対して鋭い質問をなされる方がいます。それはこの禁じられた一本の木に関して、なぜ神はそんな物騒なものを平和なエデンの園に置かれたのかという質問です。神が愛なら、そんな危険なものをそこに置く必要はないでしょう。子供部屋にピストルを置いておく親はいないではないですかという質問です。聖書は、神は人と同じ形に人間を創造されたと書いています。この形とは外見ということではなく、私たちは神と交わりを持つことができる存在として創造されたということです。ここに人間とその他の動植物との区別があります。この神の形という言葉は人間のみに向けられていて、人間以外の動植物には語られておりません。すなわち、人には神様と交わりを持つ特別な賜物が与えられたのですが、エデンの園にある一本の木をアダムとエバに禁じることによって、人と神とは違うということを、神様は明らかに示されたのです。すなわち、神とは人間に制約を与え得る、存在なのだということがここに示されたのです。神は園に禁断の木を置くことによって、ご自身と人間を全く異なるものとして区別されたのです。すなわち、人は神のように自分が思うがままに生きるのではなくて、人とは神の与えられた制約のもとに生きるということがここで明らかにされたのです。すなわち、このことはあなたたちは私が与えた園の環境をあなた方は存分に楽しめばよい。しかし私が示した一線は越えてはならないということです。私たちは時々、 制約から解き放たれているような経験をします。例えば親の保護のもとにあった子がいよいよ家を出て自分で生活をし始めるというようなこと、大空を前に翼を得た鳥のように彼らは巣立ちをすることでしょう。その日から彼らの一日は自分の自由な采配にすべて委ねられます。子供たちはその日が来るのを待ち望み、危機として喜んで家を出ていきます。しかし同時に彼らはとても厳しい世界に身を置くことになります。どういうことでしょうか？聖書には旧約聖書と新約聖書という二つの区分があります。主に旧約聖書にはイスラエル、すなわちユダヤ民族の歩みというものが書かれています。その中にこのユダヤ民族が400年もの間、エジプトに奴隷として捕らえられていたということが書かれています。すなわち彼らはその時、一つの権威のもとに置かれており、彼らには自由がありませんでした。しかしそこに神が介入され、彼らはその奴隷状態から解放されてエジプトを出ていきます。俗に言う出エジプト、英語で言うところのエクソダスです。ユダヤ人はその時エジプトで束縛されていました。しかしその束縛の鎖が解かれ、彼らの前に彼らと外の世界を隔てる壁はなくなりました。その時から彼らはどこに向かうのか、どこに留まるのか、何を飲み何を食べるのか、いつ眠るのか、いつ起きるのかと自らのことを決めることができる自由が与えられたのです。こうして彼らはその自由とともに荒野において40年間を過ごすことになります。当時のこのイスラエルの民の数は数百万と言われます。今まで自由がなかった彼らの前にドカンと自由が置かれました。それは喜ばしいことと思われますが、自由が彼らに与えられたとき、なんと彼らは試練と混乱へと導かれていきます。なぜなら、その日から彼らは生きる糧を自ら見つけなければならなくなったからです。自由とは、何を飲み何を食べるかを自分で好きに決められることを意味しますが、それらを自分で獲得していかなければならないことも意味するからです。さらにもっと大切なこと、それは彼らの生活の規範となるべきものを彼らは持たなければならないということでした。すなわちこの線を越えてはならないというものが彼らには必要となりました。解き放れた人間に、私たちに、この制約がなければ、彼らは、私たちは、遅かれ早かれ、互いに噛み合い、果てには互いに滅びてしまうからです。故に神はこのイスラエルのために十戒という銃の戒めを与えました。以前この礼拝でも一つ一つの戒めをお話したことがあるかと思います。ご存知のようにこの戒めの前半は人間と神との関係が書かれており、残りのすべては人間として守るべきこと、すなわち神は唯一であること、偶像を作ってはならないこと、神の名をみだりに唱えてはならないこと、安息日を守ること、父母を敬うこと、人を殺してはいけないこと、姦淫をしてはいけないこと、盗んではいけないこと、偽証してはいけないこと、隣人の家を貪ってはいけないことが書かれています。この十戒はそれまで奴隷であった彼ら 肉体的な自由が与えられたその彼らの生活の中に越えてはならない線が引かれたということを意味します。こうしてイスラエルの民たちの荒野での生活はモーセという一人の指導者を通して神が人間に与えられた制約レミットとともに進められていきました。そのことが申命記の5章30から33節にも書かれています。これは神がモーセにその率いているイスラエルの民たちに伝えなさいと言われた言葉です。お前は言って彼らに、あなた方はおのおのその天幕に帰れと言え。しかしお前はこのところで私のそばに立て、私はすべての命令と定めと掟とをお前に告げ示すであろう。お前はこれらを彼らに教え、私が彼らに与えて得させる地においてこれを行わさなければならない。それゆえあなた方の神主が命じられたように慎んで行わなければならない。そして左にも右にも曲がってはならない。あなた方の神主が命じられた道に歩まなければならない。そうすればあなた方は生きることができ、かつ幸いを得てあなた方の取る地において長く命を保つことができるであろう。またこの制約はモーセの次にリーダーとして立てられたヨシアにも引き継がれていきました。ヨシアにも神様はイスラエルのために伝えるようにとこのようなことを語られました。ヨシア記一章八節から九節、この律法の書をあなたの口から離すことなく昼も夜もそれを思い、そのうちに記されていることをことごとく守って行わなければならない。そうすればあなたの道は栄え、あなたは勝利を得るであろう。私はあなたに命じたではないか、強くまた大きくあれ。あなたがどこへ行くにもあなたの神主が共におられるゆえ恐れてはならない、おののいてはならない。これらの言葉がイスラエルの民に語られ、神様から十字架が与えられ、十戒が与えられたのですが、彼らはその戒めから外れて生きようとしました。そしてその結果彼らは散々たる日々を過ごすことになりました。これは他人事ではなくて私たちの日常でも、神様が私たちに与えておられる制約から私たちが外れて生きていくゆえに生じる散々たる毎日というものを私たちは毎日見聞きし、また時に私たちは自らそのことを経験しているのです。先のエデンの園のことを思い起こしてください。彼らの周りには彼らが楽しむべきものが満ちていたのです。彼らはそれに囲まれてたのです。神はその彼らにたった一つの制約を与えたのです。イスラエルの民に神はたった十の戒めを与えたのです。250とか830の戒めではないのです。そしてモーセとヨシュアに神はこの戒めのうちを歩むならばあなたたちは幸いを得る、その道は栄えると言われました。主にある皆さん、幸いな生涯の秘訣はこの神の制約の中を生きることだと聖書は言うのです。 世界的に有名な隈研吾という日本人建築家からとても興味深いことをかつて教えられました。彼は日本のみならず世界数カ国で同時に仕事をしている世界的に有名な建築家です。今東京オリンピックに向け新国立競技場も彼によって設計され現在建築されています。この方の仕事の流儀というものがとても興味深い。一つの土地に何かを建築するときに、当然そこには敷地面積、周りの環境、建築素材、予算など様々な制約があります。しかし彼はなんとその制約を創造の源として捉えているというのです。その制約があるからこそ、そこに深い考えが生まれ、工夫が生まれるというのです。彼はそのインタビューの中で、もし予算や敷地に制約がなかったらどうしますかと尋ねられ、彼は言いました。制約がなかったら、その制約を探しに行きます。まさに宝ですよ、制約はと答えています。ふんだんな創造性が問われるその建築の現場で、制約こそが宝と言い切ること。ここに私たちは神様が私たちに与えられる制約、今日の言葉でわかりやすく言いますならば、神が私たちに与えられる道徳とか倫理の真髄というものを見るのであります。制約、なんと不自由なと私たちは思います。倫理、そんなものはもはやない。今はポストモダンの時代、それぞれが自分の好きな判断を自由にしていけばいいんだよ。あなたにとって正しいと思うことが正しいんだから。皆さんそうですか？本当にそうですか？そう生きることによって、私たちは本当に自由を満喫していますか？私が正しいと思うことと、あなたが正しいと思うことが違うなら、そこには争いや憎しみが生まれます。私たちが正しいと思うことはそもそも本当に正しいのですか？制約のない自由は時に、止めどもなく他者の自由を侵害します。自由の名のもとに誰かの自由が奪われていること。これが私たちの世界の現実です。もう一度言います。自由の名のもとに誰かの自由が奪われている。それでも制約なんて堅苦しい。本当にそうですか。聖書は制約の中にこそ本当の自由があるというのです。そしてその中に生きることこそが幸いな生涯なのだと私たちを作られた神は私たちにおっしゃる。そのことをキリストの言葉が完璧に言い表しています。イエスは自分を信じたユダヤ人に言われました。もし私の言葉のうちに留まっておるなら、あなた方は本当に私の弟子なのである。また真理を知るであろう。そして真理はあなた方に自由を得させるであろう。とどまればという言葉と自由を得るという言葉、この驚くべき逆説、とどまることは自由を失うことと思っている私たち。しかし聖書はキリストの言葉にとどまるならば、本当の自由を得ると世の初めから約束をしている。皆さん、とかく若い時というのは自由を求め自由になりたいと無茶をするものです。青春とはこの自由と虚無というもの、虚しさというものが混在する時です。 自由は常に虚無と隣り合わせなのです。年を重ねれば私たちの自由はさらに増すことでしょう。もはや私たちにあなたはこれをしなさいとかこうすべきではないと言ってくれるものはいなくなりますでしょう。しかし聖書は私たちの人生経験が何年であろうが、私たちが指導的な立場にあるものであろうが、私たちがとどまるべき制約を語り続けているのです。私はアメリカ市民です。このアメリカという国への感謝は尽きません。我々アメリカ人が何よりも大切にしていること、それは自由、フリーダムです。我々アメリカ人はその自由を維持するために犠牲を惜しみません。しかし水を差すようなことになりますが、実のところこの自由が私たちを追い詰め、私たちを苦しめ、私たちの関係を壊しています。制約のない自由は暴走したら周りにあるものをことごとく壊してしまうからです。これは明らかなことです。必ずしも私たちが言うところの自由が私たちに幸いをもたらすとは言えないのです。このようなことを話している私自身も自由の中に生きることの不自由さ、とても矛盾する言い方ですが、そんなものを今日まで何度も体験してきましたし、今もこのことを実感することがあります。ですから聖書が語りかけるメッセージの大切さが骨身に染みてよくわかります。我々が本当に人生を楽しみたいのなら、クリエイティブに生きたいのなら、神の制約の中に生きる以外にないと今は心から思います。先の建築家の言葉を借りて言うならば、今私は本当に私にとって神の制約は宝ですと言うことができます。この制約なしに私は自分の人生を楽しむことなどは決してできません。そしてこの神の制約の内を生きることがどんなに素晴らしいことであり、それがなんと自由で満ちているかということを日々体験させていただいています。皆さん、親の保護のもとにある子供もいつの日か親元を離れていきます。そんな子たちにもし私たちが伝えることがあるとするならば、このこと以外にはないと思うのです。そうです、その心境はまさしくモーセやヨシュアと同じなのです。君たちの行く先には可能性に満ちた世界が開かれている。神が許したものならその可能性の扉が開かれていくであろう。そして君たちには神様がくださった自由がある。その自由を君たちは当初喜ぶだろう。しかし気をつけなければならない、その自由が君たちを混乱に陥れてしまうということ。もし君たちがたった一度のその生涯を本当に内なる喜び、そして楽しみとともに歩んでいきたいと願うならば、あなたの神、主が命じられる言葉の内を右にも左にもそれずにそこを歩んでいきなさい。君たちが本当に自分に与えられている才能をこれ以上ないほどに有効に用いたいと思うなら、そして将来家庭を持ち父母となるなら、夫婦ともども必 家族ともども、この制約の中でのびのびと生きなさい。神様は君たちが自分で思い描いていた以上の祝福を必ず注いでくださる。皆さん、私たちはもう一度自分の人生を見直そうではありませんか。もしあなたの人生が何をやっても言い知れぬ虚しさで満ちているのなら、混乱のただ中にいるのなら、それはとても大切なことを神様が今あなたに伝えようとしていてくださるに違いありません。まず点検しましょう。私たちにとってグッドニュースは、この人生は今日から方向を転換することができるということです。もしあなたが自分の人生をやり直したいと思っておられるなら、その新しい一歩をこの神の戒め、すなわち神の愛の中を歩んでいかれることから始めることを強くお勧めいたします。もし我が子の幸いを望むなら、親ならそうでしょう。私たちには伝えなければならない神が定めた人生の大原則がここにあるのです。この律法の書、あなたの口から話すことなく、昼も夜もそれを思い、そのうちに記されていることをことごとく守って行わなければならない。そうするならば、あなたの道は栄え、あなたは勝利を得るであろう。私はあなたに命じたではないか。強くまた大きくあれ。あなたがどこへ行くにもあなたの神主が共におられるゆえ、恐れてはならない、おののいてはならない。未だかつて私は、俺は絶対にこの重力に勝つんだと言って、天に向かって思いっきりジャンプをすることにより、空中に浮かび続ける術を得得した人間を見たことはありません。なぜなら、この地球に生きる私たちに、重力は定められた法則、原則だからです。その普遍の法則に戦いを望んでも、我らに勝ち目はありません。同じように私たちは、自分の采配のもとに自由に生きるように、どうぞ覚えてください。あらかじめ定められているのではなくて、神の制約のもとに生きるということが、我々を作られた神の普遍の法則であるなら、これに逆らって私たちの人生がうまくいくことはないのです。この神の制約の中に生きること、これが私たちにとりまして最も賢明な生き方なのです。お祈りしましょう。愛する天皇お父様、私たちは今自由ということを愛し、その言葉に最も敬意を表すこの国に住んでいます。しかしよ、現実を見れば、この自由の名のもとにどれだけの人が自らを傷つけ、愛するものを傷つけ、あるいはその命を殺めてしまうというようなことが日々起きていることでしょうか。私たちは何か最 最も大切なことを忘れているようです。それはあなたの側から言ってくださるのであるならば、私たちあなたに作られたものにとっての原則であります。主、私たちは誰しも与えられているこの人生をできる限り喜び、また楽しみ、あなたを見上げ喜んで生きていきたいと願います。怒りや思い煩いよりも私たちは互いの笑みを望みます。そのためにどうか私たちがあなたが愛ゆえに私たちに与えてくださっている制約のうちを生きることができるように、私たちのみならず、私たち夫婦が、私たち親子が、我々友人同士が、この制約の中を本当に喜んでそれに従い、まさしくそれこそが私の宝ですというような人生を全うすることができるように、どうぞお導きください。どうぞ我らのこれからの行く末を、この制約をもって私たちを守ってくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。ここに集われましたお一人お一人の上に、どうかこの一週間、主の愛の制約が我らを囲み、この一週間を過ごすことができるようにあなたがお導きください。この時を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋願わくは、私の言葉にとどまれば真理を知り自由を得るであろうと、今も私たちに語り続けていてくださる我らの主イエスキリストの恵み、愛ゆえに私たちは越えてはならない境界線を作り、今も我に従えと私たちに語り続けていてくださる我らの父なる神のご愛、制約こそが私の人生に不可欠でかけがえのない宝ですと言わしめてくださる聖霊様の豊かなる交わりが、ここから一歩出たらまさしく様々な自由がうごめいているこの世に出ていく私たち一同の上に、今も後も世々限りなくあらんことを。アーメン。